皆様ありがとうございます。本日は大阪の栄える会の皆様にお目にかかりまして本当に光栄でございます。また、宮沢栄える会会長先生にはもう本当に、まだ何十年も前からご指導賜り、講師ともにもういろいろとお世話になり、また愛知教科でも、栄える会にご指導いただきまして大変お世話になっております。本当にありがとうございます。ただいま、ご紹介いただきましたように私は、戦後専業主婦で、本当に一度も社会に出たことがない。何をやってたかと言いますと、私は音楽が好きで音楽をに没頭しておりました。そして、また文学も好きで、家の手伝いもしませんで大変親不孝をしながら一生懸命文学の勉強をしておりました。そういう環境の中から本当に何よりも何よりも素晴らしいこの成長の栄の偉大なる御教えに、このご縁をいただきまして今は本当に幸せでございます。もう今貸し渋りなんていう銀行のさんのいろいろな問題がございますけれど、まあこの成長の栄の御教えのおかげで、借りてほしい借りてほしいと言って、昔は貸してくださいと言っても貸していただけなかったんでございますが、今はなんとか使ってほしいと言って、何校かの銀行さんがおいでくださっております。そのようにこの御教えがございませんでしたら私は今どんなところに落ち込んでどんな坂道を転げていってるのかなと、もう本当にたびたび10回することがございまして、なんと素晴らしいこの、ご縁にいただいたことだろうと、もう毎日毎日感謝の気持ちでいっぱいでございます。まあ、近況を申し上げますと私の夫は学校の教師をしておりまして病気になりまして、まあ教師を辞めまして突然こう燃焼装置の授業を始めたんでございます。ところがどちらかと言いますと学者肌の人でございまして、研究費と重ねながら借金をたくさん、作りまして、そしてまあいろいろとやってたんでございますが大変緻密な頭と言いますか、あまり商売に適してない、私も適してないんですが、そういうことで病気になりまして5、6年経ちました頃はもう本当に借金の山になりまして、まあ、倒産しかけたわけでございますが、まあ、この成長の御教えで先ほどご紹介いただきましたように乗り切ることができました。そしてただいまはもう本当に家族一番ありがたいと思いますのは家族全員が成長の家の親子をいただいているんです。まあ、主人は今71歳になりまして今定年にはなりましたが去年までは祖愛会 の会長をお引き受けさせていただいておりました。そしてまた私は白鳩会とか講師会とか栄える会とかを親子やらせていただいております。で長女もですねこれはお嫁に行っておりますが白鳩会の支部長をやらせていただいております。その娘婿が栄える会の支部長をやらせていただいて息子がまた支部長をやらせていただいて、それから嫁が母親教室をやらせていただいて、家族全員お役をいただいておりまして喧嘩をするなんてことはあまりもう思い出しても本当に長い昔は結構喧嘩をしてたんでございますが、もう思い出してもいつ喧嘩をしたのか、いつ争ったのかなって思い出せないぐらいみんな仲良しでございまして、もう大変幸せな生活をさせていただいております。 この見教えがなかったらここまで来たのだろうかと本当に思っております。少し今の仕事のことをご紹介させていただきますと、私どもの会社はですね、経営の心というのが根本になっておりまして、これは株式会社稲垣経営の心で、使命を自覚する。大宇宙は神によって存在し、自分の生命は神と一つに連なって生かされている真実を知ること。人間は神の御心を表すために生まれてきた根本の意義を自覚すること。その使命をひたすらに生きようと努力して生活すれば、自然に繁栄し、環境は調和して、おのずから使命を感じる仕事をなし、大道を歩んでいる自分も見出す。これが根本の経営する私の、一番大事にしております、心でございます。で、この心ができるようになりましたのは10年ほど前でございまして、それまではなかなか信仰が薄かったものですから、いろいろと右に当たり左に当たりというような形で模索してまいりましたが、ある時ですね、これは「無限供給の鍵」というこの本でございますが、静岡で栄える会のブロック大会がございまして、楠本先生がこの本をテキストで、皆様お持ちのことと存じますが、この本をテキストにいたしまして、ご講義をご講話をくださったんでございます。その時に大変問題が私どもの会社にございまして、どうしたらいいんだろうと思っておりました時に、楠本先生がこの本をお使いになりましてですね、ずっとこうテキストでこうお使いになってこのご指導くださったんです。その中の一節がですね、はっとこう心に響いて、魂を揺さぶったといいますか、もうこれなんだっていうポイントがございまして、それからなんかいろいろなことが随分変わってまいりました。それはどういうことかと申しますと、少々読ませていただきます。宇宙の根底は霊的実在であり無限である。ユニテ教会の開祖であるテールズ・フィルモアが説く、いかにすれば繁栄することができるかという無限供給の原理は、古い経済学に代わる新しき経済学の基盤となるものであって、極めて注目すべき論文であります。そこでこれを解決するにあたって、根本真理は何であるかということを一口に言うならば、神の心が唯一の実在であり、我々の心が神の心にぴったり一致せしめる、せしめてそらさないならば、重大なる力が我々のうちに盛り上がってくるのである、というのは極めて明瞭な原理であります。今や科学は生命の根源に物質があるとは説かなくなったのです。空気でも生命的な力を持って生きているのであります。この力は人間に理解され、利用されることを待ち望んでいるのであります。こういうことがありましてですね、この神様の心というのが、これはもう、この「無限供給」の鍵の中の7ページに書いてあるんでございますが、宇宙の実態は霊妙なる天国、または神の国、または神の心であるということであります。この霊的実態からあらゆるものが出てくるのであって、その時いかなるものでも現れるか、それを表す人の心次第であると述べているのであります。すなわち我々が要求しただけのものが現象界に現れるのであるから、形あるものは表す創価の原型は我々の想念と言葉であるというのであります。いわばこの霊的実態は神の心と言ってもよいのであって、従ってそれ自体恵み深き心であり、与えたくて与えたくて仕方のない愛の心であります。ここにぶつかったんです。どうしようどうしようどうしようと、大変悩んでたんでございますが、お金もない、どうしようというような感じで、ところが与えたくて与えたくて与えたくて、神様がこちらが ぽっとこう心を開きまして、命を開きまして、ありがとうございますって受けるだけでいいんだっていう感じがしたんですね。でその時ちょうど手形がありまして、なかなか落とすお金がございませんで、これも14年ぐらい前のあれだと思いますが、お金がございませんで、もうやるくり算段して、あっちの集金できないか、こっちの集金できないか、あそこの銀行でもうちょっと借りれないかっていうようなことをやってたんでございますが、この一節にあれしました時ですね、あ、受ければいいんだって、神様からありがとうございますって受ければいいんだって。これは私はもうあまり経営のノウハウを言うとむしろ知らない方でございまして、ほとんど成長の家の御教えの原理で経営させていただいております。それで私はもう何かその、楠本先生のご講話を拝聴いたしましたから、もう何かウキウキとしましてですね、もう早く家に帰りたいなと、家に帰って仏壇の前で、神棚の前で、はい、ありがとうございますとこうやりたいなっていう、こううずうずした心がもう湧き出てきましてですね、それまでは暗いちょっと、本当に、顔は笑って心は泣いてというような感じでいたんでございますが、この言葉にこの、触れた時、今までこうずっと先ほどご紹介くださいましたように、入信の時は生命の実相40巻を本当に20日間で泣きながら読んで、読み終わった時はもう本当に今まで自殺しようかとその頃は思ってたんで、自殺しようか、もうどうすることも、主人は病気だし、子供は小さいし、借金もあるけだし、もうどうすることもできないなという思いからですね、生命の実相を読んだ時は、ああ人間の命というのは神様と、その頃はまだ本当に分からなくて、つながってるんだな、この命っていうのは宇宙を作られた神様の命とつながってるんだなって、こういう程度の、まあ、感じでございまして、そういうことでございまして、大変、何だったかな今言ったのもう一回元に戻ります。この生命の実相を読みましてですね、もう読み終わった時はもうなんかもう天地が輝いて見えたんです。わからないんですけど、もう本当に何か嬉しくなりましてですね、その読み方っていうのは行き詰まり方が、大きいとですね、素晴らしいと私は思っております。それはなぜかと言いますと、受ける姿勢っていうか命がけの姿勢と言いますか、そういうもので生命の実相本当にお困りになってお読みになられました時は、もう魂をこう揺さぶられるんです。うわーっていう感じで、こんな素晴らしい世界があって、その20日間で読む前はですね、もう主人は病気だし、子供は小さいし、借金もあるけだし、毎日毎日来られる方はもうお金を払ってください、どうするんですかっていう方でばっかりです。その頃26人ぐらい社員がいたんでございますが、その人たちはもう給料が払えなくなって、もうやめていただくとか、本当にもう、もういっそのこと子供を連れて主人を残して死のうかしらとそんなことを考えるぐらいの状態でございましたけど、この生命の実相のこの、力というものはね、天地の全てのことをこの40巻の中に、ですから今はもう26年になりました、一番最初に触れた時。でも繰り返し繰り返し読んでも、今はもう何回読んでも新しい発見が次から次とこう湧き出てきましてですね、それがまた光明化運動の原動力になり、また新しい今は随分新しいことをたくさんやらせていただいているんですけれど、私はあんまりわからないんですが、アイデアだけはわかるんです。アイデアだけはパッとこう深層管理しますので、でそれを 社員にこういうふうなものをやってほしい。ところが私はあまり、実際的な能力っていうのはあまり、大変幼稚でございまして、何図面を描いても何しても社長の描いたのはわからない みんなに言われるんでございます そのぐらいあんまりわからないもんですから、私はまあ最近も、そういうことは、まあ、若い人たちに任せているんでございますが、アイデアだけは今ももうこの新装館を今3時はもうちょっとやめまして、最近は4時半ぐらいにしましたけど、昔は3時に起きまして新装館を毎朝してアイデアをいただく、それ以外の方法を知らないっていうような、もう偏ったというか、大変素晴らしいですね。大変この、宇宙の原理にかなった、法則にかなった、生命の命の姿にかなった方法でしかずっとやってこれなかったもんですから、ところが、社会のことも知らない、勤めたこともない、経験もない、その私がこの生命の実相を頼りにした時は、先ほどご紹介いただきましたように借金も払い、いろいろなトラブルも解消し、そして今まで小さい店舗で、今でもまあ小さい店舗ですけど、2、40坪の上40坪の住宅というところから、今は300坪の、5階建てのビルでございます。ここへ移りまして、経営させていただくように、それも、5年、生命の実相を巡り合いまして、一度オイルショックがありまして、その後ぐらいですから5、6年でこの回復しましてですね、もちろん全部借金ですから、お金なんかございません。全部土地も買うのも、ビルを建てるのも借金でございまして、それはどういう動機でできたかと言いますと、先ほどのトラックの取り込んできたのもそうでございますが、谷口正治先生が九州の、その頃別格本山でまだございまして、そこに住吉本宮を建立されます時に、そこへある時、谷口先生がご存命の頃は年に2、3回連戦に行ってたんでございます。そして、まだその頃は、仮道場でございまして、トタンでこうちょっと囲ってあるだけでございまして、多い日にはもう泊まるとこがなくて廊下にお布団をずっとこう敷きましてですね、そこにもうゴロゴロゴロゴロゴロってもうこう芋の子みたいにずっと、しかも一人に1枚の布団じゃなくて、2人で1枚ぐらいの 本当に狭いところで、今はもう本当に立派ですが、そういうところでですね、練習を受けさせていただく。これも世の中の現象的なことのこので解決すると言いますよりも、私の場合は最初の出会いが生命の実相の40巻だったもんですから、もうその妙心まっしぐらでございます。そしてこの、練成を谷口正治先生にご指導いただいてたわけです。谷口先生はですね、本当にもす分かりやすくいろいろこのご指導いただけたんでございますが、その時にある時ですね、これから21世紀に向かい、その頃はまだまだもうずっと昔のことです、今と違いまして、このような時代が来るなんてことはほとんど私も知りませんでしたが、また感じてもおりませんでしたが、21世紀に向けてこの大きな地球の大変革の時代が来るのでありますとこう言われまして、それはもう21世紀は愛の実現の世界であり、そしてこの人類が一体になる世界がやがて訪れますって、その頃はそんなような感じでは全然ない時代にそういうご講義をされたんです。そしてその時にいろいろなあの地球全体が 浄化作用といいますか、その浄化作用のために混沌としてくるのでありますが、その時にこの人間の力ではそれを解決することはできませんので、今この深海からですね、住之江の狼様、宇宙浄化の神様の働きをされる住之江の狼をお呼びいたしまして、そしてこの地上に天下っていただきまして、この住吉本宮を建立して、そこに拠点といいますか、神様の鎮座ましますお社を建立しまして、そのためにこの住吉本宮を建立するのであります。今はもう誰でもご存知の方ご存知と思いますが、そういうご行為をされたんです。